はい、どうもこんばんは。ポポンプグニャンラジオです。ということで、まあほんとなんかね、さっき日刊現代を見てたら、北海道極の補選ね、まあこれ気になってるんですけども、まあついにですね、こう野党の池田真紀さん、野党統一候補の池田真紀さんがですね、自公の、和田さんを抜いたと。5ポイントほどリードしてると、池田さんの方がね。あ、すごいなぁと思ってね、もうこれが、ちょっとびっくりしましたね。つい最近までは、ずっと、僅差ではあったんですけども、2から5ポイント差でね、自公の和田さんの方が、まあ、リード、もうわずかにリードしてたんですけども、まあ、それがですね、ここに来て、これ日刊現代の調査じゃなくて、これ地元の新聞でっていうことですから、北海道新聞とかね、なんだろうなと、北海道新聞もこの間世論調査やってましたから、多分それのことなんじゃないのかなと思うんですけど、まあこれ本当にね、良かったなと。まあ何があれかっていうと、やっぱりその安倍さんがですね、まあ衆参ダブル選をやるぞやるぞと、水面下で煽ってると。この自民党の幹部とかもね。まあ、それがですね、やっぱその、この極補正の結果を見て考えると言ったんで、これが、自公が負けてしまうとですね、まあ、安倍さんはちょっと踏みとどまってしまうんじゃないのかなと。まあ、ゼロではないですけども、これ一応勢いは止まりますよね、と。まあ、それと、鈴木宗男親子ね、鈴木宗男さんと鈴木貴子さんですか。まあ、こちらもですね、直前で、なんていうんですか、今民進党ですけど、その前の民主党ね、民主党と共産党が、一緒に選挙するならダメだみたいなね、めちゃめちゃな理屈で、鈴木貴子さんがですね、まあ、民主党を裏切って離党したと。で、今は無所属なんですかね。まあ、でも、後々は自民党に入るだろうと、と思われてるんですけど、まあ、これもですね、その、極補選を勝つために、鈴木貴子さんをこう引き抜いたっていう面もね、大きいと。で、鈴木宗男さんもですね、まあ、後々は、北海道の知事を目指しているみたいなね。まあ、来年で、選挙権が、再び与えられるんですかね。今、剥奪されてるんですよね。まあ、それもあると。っていうことを考えると、安倍さんだけじゃなくて、この鈴木宗男親子にもですね、大ダメージ。まあ、新党第一ですよね。だから、もともとまあ、新党第一もそんな力ないでというのは、まあ、分かってたんですけども、このタイミングで裏切って負けたとなればですね、さらにダメージ大きいんちゃうかと思いましたね。まあ、ほんでですね、やっぱその今日なん、昨日から今日にかけ、もう今日ですかね、TPP の、中身についてですね、自民党はですね、もう全部黒塗りって言っていい、紙を出してきて、いや、国と国との約束なんで、教えできないんです、と。ってね。まあ、これも影響あるやろって、やっぱ北海道って言ったらね、農業大国でもありますし、俺は、ま、こんなあかんやろ、と。自民党と、安倍自民ね。やっぱこれでね、やっぱ本当に勢いがコロッと変わる可能性もあると。今、自民党は必死に、民進党の政調会長だった山尾志織さんのガソリン問題とかで、ね、攻撃したいみたいですけども、ただ、自民党も安倍さんも、菅官房長官もですね、同じことやってると。安倍さんに至っては、地球13周分のガソリンの金使ってると。菅さんも、地球5周分ですか。どこ行くねんちゅうね。だまあそういうのいろいろあって、やっぱ北海道、極補選の、この、行方っていうのは非常に注目されてるなと。まあ、5ポイントリード。だからここから、その、自民党が逆転 できるかというと僕はちょっと難しいなと。昨日の産経新聞にも載ってたのは、この自民公明が推してる、町村さんが亡くなったんですね。それの弔い合戦的に、その町村さんの娘婿の和田さんっていうのが出てきたんですけども、この人の名前が浸透してないと。だから今のところは組織票固めというか、企業周りとかそんなばっかりやってるらしいんですけど、まあそれでも名前が浸透してない。だから和田さんはですね、先日の、池田真紀さんとの討論会で、私の父、町村は、とかね、私の祖父の町村は、なんとかは、みたいなね、いやいやと僕はちょっと思いましたけどね。父はって。そう。なんか、すっごいもう町村さんの名前を出すしかないと。それがね、なんかもう、違和感ありまくりやなと。そんなんやったら、和田さんも、名字変えて出たらよかったかなと。そんだけ、父が、祖父があってね、町村さんの名前出すんやったら、和田さんじゃなくて町村さんとして、出馬すればね、よかったんちゃうのかなと。まあ思うんですけど、まあこの辺のね、ごたごたも、影響してくるんちゃうかなと。まあまあ、とりあえず良かったなと。まあ、ただ、やっぱりその、もうこれ安倍さんも必死になってますから、まあ、自民党、公明党も必死、まあ、公明党も宜野湾市長選と同じ体制でやるみたいなね。なんかそういう風な感じで臨んでるらしいんで、人海戦術というか、人的にはですね、やっぱり自民党、公明党の方が多いと。自民党は全国から800人、党関係者ですかね、議員とかなんか呼んでるみたいなね、情報も、聞いたりしたんですけども、それに比べて野党は、まだまだ手薄であると。人が足りないと。っていうとこはあるんで、まあ、ここはもうちょっとね、まあ、あと一週間ですけども、頑張りましょうと。まあ、それと、もう一つなんか聞いたのは、やっぱりね、4月12日が告示なんですけども、で、24日が投開票日なんですけど、やっぱり13日、告示日の、その次の日に、やっぱり勝負っていうのは、勝負の、なんていうかね、こう、体制っていうのは、決まってしまうと、大勢っていうのはね、だからここをやっぱり4月13日が決戦なんだと思ってですね、まあ、皆さん頑張ってくださいと、野党のね皆さんね、これが本当に、ね、その安倍自民と鈴木宗男さんだけじゃなくて、もう野党の統一候補、野党共闘にもですね、やっぱり弾みがつくんちゃうかなと、まあ、やっぱり共産党がね、やっぱり民進党からはちょっと距離置かれてるんですけども、まあ、やっぱり共産党の力もあってよかったねとっていうことにねなるっていくと思うんで、まあ、そういう意味でも、いろんな弾みっていうのはつくんちゃうかなと思うんでね、まあ、これはもう本当にやっぱりそのね、こうぼーっと してたらやっぱ勝てないと、このままね、このままいったら勝てるかなっていうんじゃ勝てないと、やっぱさらに人欲しい、もう向こうも必死ですから、向こうもね、この情勢知ってるわけですから、自公もね、それはもう、もっとえぐいこともやってくるかもしれないでね、だから野党ももっと頑張らないと やばいですよと、どないしましょうって、っていうとこでしょうかっていうことで、いつもありがとうございますということで、さようなら、バイバーI'm sorry.